イエス様がそうであったように、この全ての方々もやがてその全てが消え去って新しい体と新しい命をいただくのだ。今はまだその時が来ていないだけで、やがて全てのものがそうされる。イエス様が先にそれを先頭に立ってそのことを表してください。私たちも同じようになるんだということを、御使いは石を脇に転がして、そして収められていた場所を見なさいと、それを確かなこととして見せてくださいます。もしよみがえられたその時を見るなら、それは限られた人にしか表されない。一部の人しか見ることのできない出来事になりますが、空の墓、確かにイエス様は葬られてそこにおられたけども、それをもその力をもう打ち砕くお方であるという、その印の空の墓は誰でも見ることができます。誰も否定することができません。よみがえられたという出来事なら、あんたそれ夢でも見たんじゃないのって何とでも否定できるんです。しかし空の墓である、封印された石が取り除けられてある、誰も否定できない出来事なんです。認めざるを得ない出来事です。でただイエス様はご自分がその力があるという、それだけでない、みんなにそれが与えられるのだ。それで御使いは急いで行って弟子たちに伝えなさいと、つまりみんながそれを受けてよみがえりの力、その命を得るべきだ、また得られるんだと聞くべきである。御使いは7節にこの伝えなさいということを語ります。イエスは死人の中からよみがえられました。そしてあなた方より先にガリラヤに行かれます。そこでお会いできますと。いいですか、私は確かにあなた方に伝えました。念をしてますね。よみがえられた、先に行きます。でそこで会えます。先に行く、どこに行かれるんですかと分からない場所でない、弟子たちと最初に出会ったガリラヤ、しかも彼らの住まいのところ、原点とも言えます。何が起こったやら、どうしてこんなことがあったか、本当にどうしたらいいのか、そういうような状態になった時に立ち返るべき原点がある。私と出会ったあの場所で、私と全てを始めたあのところで、そこに私は先にいる。あなたが悩み苦しむこと、どうしていいかわからないとき、死が襲ってくるようなとき、その後どうなるのかとわからないとき、実は私は先にいる。そしてあなたと会う、死の先にすらおられる。このお方が助けることのできない、そんな状況はない。このお方とお会いできないような、そんな状況はない。たとえ突然のことが起こっても、そこに先にあなたはおられると約束してくださるんです。突然話が変わるんですが、洗剤や歯磨きの会社、有名な会社の一つにライオン、お休みからおはようからお休みまで暮らしに住めるってあるライオンです。創業者の小林富次郎という方は実はクリスチャンなんですね。若い時に神戸の教会で イエス様を受け入れて洗礼を受ける。その後小林さんは子会社の責任者として出向することになります。その出向先は東京だったんですけども、その会社はマッチを作る会社、1年分のマッチの材料となる材木を川に浮かべて貯蔵して、そこから1年間木をマッチの材料としてマッチを作って売る、その責任者だから在庫管理も当然していたわけですが、ところが1891年、その材木を管理している東北地方に台風が、めったに東北に台風来ないもんなんですが、この時はもう大きな台風が来てしまって、しかも大洪水になって貯蔵していた材木が全部流れてしまう。それだけで利益がパー、それだけじゃなかった。そればかりかその材木が、流れた先、この下流にあった橋を次々と壊していく、損害賠償までしなければな、責任者として小林さん多大な負債を負うことになってしまったんですね。いや到底追い切れない、もう死をもってお詫びするしかないまで追い詰められるんですね。そうしているうちにある川岸に来まして、もうここから飛び込んでとそう思った時に、一つの聖書の言葉が心の中に響くんです。ヘブル人への手紙の12章11節、すべての訓練はその時は喜ばしいものではなく、かえって苦しく思われるものですが、後になるとそれによって鍛えられた人々に義という平安の実を結ばせます。当時は文語訳でだったと思いますが、今の聖書の言葉に置き換えて語らせていただきました。なぜこれを思い浮かんだか、洗礼式の時に牧師からいただいた御言葉だったんです。先立って与えられたもの、はっとするわけですね。神様は全てご存知だったんだ、あらかじめこの試練に備えてこの御言葉を語ってくださったんだ、先立って行かれる方。そこでこの御言葉によって強くされます。先のことはわからないが主は全てご存知で、主は先におられるお方だ、それならばこのことをもう主は変えてくださる、死をも命に変えてくださるお方が変えてくださる、死ぬ必要はない、もう一度チャレンジしよう。それから小林さんは資材を全部処分して、会社を縮小して、後任者に委ねて、自分はまたゼロから小さな石鹸工場をスタートさせます。東京の地に石鹸および町の原料取り次ぎの小林富次郎商店を開設します。で教会も東京の教会に移り、海老名牧師というその方が牧師だったんですが、生涯の牧師を支え続けられます。でその石鹸と町の工場をしている、そのいろんな最中に、当時は歯磨き粉が非常によろしくない、あんまりいい品質ではない、これをなんとかしたいと、アメリカに渡ってまでいろいろと研究して、そうして2年後に獅子印ライオン歯磨きっていう、ライオンのような歯になるよっていう意味だそうですけど、そこが今日のライオンの土台となったそうです。そのライオンのような歯になる歯磨き、そこから会社名がライオンってなったということだそうです。私もこれを聞いて初めてライオンってそういう意味だったんだと。その事業だけに飽き足りません。アメリカのいろんな事例を参考にして積極的に慈善事業を展開して、岡山孤児院などそうした施設開設に努め、生涯一種のためにその命を捧げる存在となっていくということです。もう死ぬしかないと、しかし主は先立って救いの道を与え、その人だけが生きるのでない、その人を通して多くの人が生きるその道を備えてくださる、死から命へ 闇から光へ、ご自身がその印であると、この方は私たちに語ってくださいます。本当に先行きが不透明なこの時代の中にあって、しかし葬られたその墓を空にし、死からもよみがえられ、そして十字架をも祝福の救いの印に変えてくださる、この方が先に行かれます、そこでお会いできます、よみがえりの命を持って天にまで導いてくださり、天の住まいまで用意してくださるお方であることを感謝して受け入れるものでありたいと願います。お祈りをいたします。イエスは死人の中からよみがえられました。そしてあなた方より先にガレリアに行かれます。そこでお会いできます。天の父なる神様、私たちがあなたを信じない、あなたを必要としない、その愚かさにゆえに十字架にかけてしまいましたが、あなたはそのことを空にしてくださり、全ての罪はあがない、しかも私の兄弟たちに、そのように私たちをも兄弟としてくださる、神の家族として迎え入れてくださることを心から感謝いたします。お一人一人をその愛で満たしてくださり、よみがえりの希望に満たしてくださり、私たちが自分の人生は何だろう、自分の存在は何だろう、虚しくなりそうになったその時に、私たちを奪い取ろうとする死の力すらも、その死の力の方が虚しくなるのだと、イエス様はそのよみがえりを与えてくださるのだと信じて、喜び希望を持つものとならせてください。イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。